マネー、西山孝四郎のマーケットスクエア。
こんにちは、西山孝四郎と。
こんにちは、マネースクエア比嘉浩司と。
こんにちは、アシスタントの脇林理香です。ここからの時間はザ・マネーフライデー、西山孝四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さて、この時間の日経平均株価ですが、3万2657円と 1.8%、 2% 近い下落となっているんですけれども、
なんかリバランスやろなんだ、ウランドな事情はね、月末のあるんでつって、はい、でまあ、結構利食いも入ってるみたいで、まあ、ちょっとさすがにちょっと一服という感じなんですかね。
まあ、月末と、あとあれじゃないですか、海外勢にとって半期末になるから、そこの部分との絡みもあるので、
まあ、ただもう5月に事務処理しなきゃいけないから大概済んじゃってるんだけどね。まあ、だけど、あの、どう言ったらいいの、アメリカもちょっとね、流動性が急に縮小してきたとかいう話もあって、まあ、なんだか落ち着かない展開なんですけど、パウエルさんがもうちょっと何か言うかと思ってたら、あれライブ中継みたいなのあるんだけど、今度はつまらないあれでね、なんか予定調和でもう終わっちゃって、前の FOMC と何も変わらないということで、で、もっとも日本の方はもう全く利上げする気がないという報道ばっかりで、まあ円安だけね、しぶとく続いてると、ということですね。
その円安ですけれども、昨日はもう142円台を飛び越えて143円台、今現在ドル円が143円の2122あたりでの推移となっていますが、なかなかスピード感的には警戒しなきゃいけないっていうレベルなんじゃないでしょうか、日賀さん。
ただね、まあ、後々でもお話ししようと思ってた部分なんですけど、よく最近情報端末なんかでも介入とかっていうのが出てくるじゃないですか、ドル円のチャート見て介入するほど過度な変動になってるかっていうと、それ感じないでしょう。
まあ、150円超えてないからね。
で、まあ、前回が145円ぐらいでしたっけ、昨年9月ぐらいでしたっけ、介入の時って。で、あの時はそれなりの値幅が出てたはずなんです。で、今回出てない。で、どちらかというとその定義に当てはまるんだったらユーロ円とかポンド円の方が当てはまるでしょうという話に多分なるんですよ。っていうところを考えた時に、でもね、今までの介入ってドル円は当然分かりますと、ユーロ円でやられた記憶とかポンド円でっていう、クロス円でっていうのは記憶にないんですよ。も
う2000年代とかそういうことになるんじゃないの、そんな委託介入をやってさ。
だから、まあ、本当に古いマーケットの関係者だと、ドルマルクでなんかクロス円で円買い入ったっていうとマルクぐらいしか浮かばないっつって、相当昔の話を取り上げてたんですけど、
ね、まあ、だけどユーロで委託介入とか何回もやっとるけどね。
ただね、その時でもある意味米国の合意を得た上でっていうようなところがあった経緯があるんですね。で、そう考えた時に今 ECB に根回しできるかっていうと、それは無理だろうなというふうに考えれば、ここで介入がないっていうことになると、まあ、先週来からの一連の金融、政策会合を見てると金利差って言えば、まあ、先ほど西山さんおっしゃってた通り日銀は何もやらないねっていう話なので、
中華ね、マーケットも舐めてて口先、まあ、口先は今ちょこちょこやってますけど、で、レートチェックが出てから、まあ、何週間で行くみたいなパターンだからさ、レートチェックがあるまでは全部おしめ買いみたいに
サプライズ的にはならない
だろう、そうされちゃうという。
ただこれレートチェックが入るほどの過度な変動ではないというところになれば、それだっていつ入るのっていう話になる。
だから、ね、日賀さん言ってるクロス円でね、もう円だけめった打ちになっとるんですよ。だから円と人民元だけなんですよ、その、弱いのはね、だからまあ世界中ね、予想外の利下げ、まあ、オーストラリアカナダに始まって今ノルウェー利上げノルウェースイスで、BOE は 0.5 やってるわけでしょ、日銀だけマイナス金利でね、大規模金融緩和だと、そら日賀さん金利上げたらええやろっていう話じゃないんですか。
いや、そうなんですけど、ただね、だからその後の動きを見てると、まあ、円安じゃないですかというふうに考えたときに、私が本当に納得いかないのは、なんでランドよりも価値が低いのとか、メキシコペソよりも低いのと、まあ、トルコには唯一勝ってるのっていうぐらいで これはまた特殊な事情があるんですけど、新興国に対してもここまで円が売られる状況っていうのは非常になんか見てて納得いかない動きかなっていう気はしてならないですね。
円安バーゲンセールでね、日本企業改革が進まないんで、経済産業省も外資に全部 M&A してくれと、今日あのコスモ石油だったっけ揉めてやってますけどね、もうその自助努力では無理だという話でね、またあの黒船に来てもらって何とかしてくれと。
そのためには円安の方がいいってことです。
いや円安にして要するにね、二束三文で引き渡そうとそれでまあ改革を進めて、でもうねその官僚の中では少子化対策とか今やっとるけどね、はい、穴はもう移民取れちゅう話になっとるわけですよ外圧で。だからまあ日本も今までと違う姿に変わっていくと。それでそのもう今の地政学のあれ見たら、まあ米中ドンパチやっててちょっと中国も苦しいと、だインドとか東南アジアのまあグローバルサウスっていう連中がねうわーって上がってきて、でアフリカはもう中国が金ばらまいてますからもう完全に制圧されて、まあだからちょっと世の中がね我々が生きてきた時代と変わってきたと。だからそういう中で比嘉さんが言われてるような現象が起こってると、新興国に比べても円が売られてると。
なかなか株もいいですし、その政権の支持率というところでもそんなに、ね、まあ、低いわけじゃないと。
円が500円ぐらいになったらもっと日経平均上がるじゃないですか
じゃないかみたいな話に、ね、うん、
だからすごいいいことじゃないですか。
それは
ドルベースで見たら何にも変わりませんけどね比嘉さん、
何かそういうニュースがもし入ってきたらこの時間に紹介したいと思います。さてこの番組 YouTube でも同時配信中です。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページの方にございます。そして投資についての質問なども随時受付中です。ホームページのコメント欄からお願いします。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。
6月30日金曜日、東京銀座のフェニックスホールで無料投資セミナーを開催します。第1部は朝材でおなじみの井上哲夫さんが聞き手を務めるニューアートホールディングス個人投資家向け説明会、第2部はエコノミストのエミン・イルマズさんが日本企業の業績動向やマーケットの下半期の見通しなどを解説するここでしか聞けないスペシャル講演です。当日ご来場された方先着50名様に商品券500円分を進呈。お申し込みはラジオ日経ウェブサイトから。抽選で100名様をご招待。締め切りは6月23日必着です。
番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です。
アシスタントの杉浦舞です。
金曜午後4時は1週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り。
気になるニュースをとことん掘っていきます。
激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘り、ぜひお聞きください。
マーケットサイン、
マーケットサインのコーナーです。まずは主要通貨ペア見ておきます。ドル円143円の3435と、またさらに円安加速してきています。そしてユーロ円156円の6976、ユーロドルが 1.09 の2932あたりでの推移となっています。では今週の為替市場の振り返り、比嘉さんお願いします。はい、
まあ今週のキーワードということで、はい、円安の主役交代みたいな感じの、はい、ちょっとワードを持ってきたわけなんですが、はい、まあ、先週15、16でまず FOMC があって、その夜に ECB で、翌16日に日銀で、今週もですね、割とそういう意味では金融政策ウィークというところで、まあ、注目されてたのが昨日の、バンクオブイングランドですよね、はい、と、あとまあちょっと影に隠れるような感じになりましたけども、一方ではトルコの中銀政策会合、これがまたどうなるかみたいなところもですね、ちょっと気にはなってたところなんですが、まあ BOE 予想以上にですね 0.5 の利上げ、まあその前に発表されてた CPI がですね、また上向きに変わってたよねというところもあり、さらにはまあG7 の中で唯一ですかね、イギリスだけがですね、年内今年予定されている会合で全部利上げするんじゃないのみたいな感じ。まあ、アメリカの場合は、あと年内2回ぐらいなのかしら、というようなところがありつつ、まあ、ECB は次回利上げ。で、9月はちょっと状況を見てから、というところではあるんですけど、まあ、一番高波的なのが BOE だった、というところで、はい、まあ、ポンド円が、まあまあ、走りましたと。 だからこれまでって割とドル円で円安が進行するというような、まあアメリカドルを中心とした動きがあったかなと思いながらも、ここに来てその利上げの云々アメリカ一回止めてるということがあるので、一旦ちょっとお休みというところで、まあユーロ圏のですね通貨、これがメインでですねちょっと円安が進んだっていうところが、まあこれまでと主役が交代してきたのっていうのはそういうことですよね。で昨日
すごいよね、 0.5 もやったんだからさ。
そうですね。ただ一方でですね、あの BOE は BOE でじゃあ、何もこのまま安泰なのって、昨日ベイリーさんなんかイギリス経済予想以上に良好とかって言ってましたけど
全然違う、ね、
公的債務残高対 GDP 比 100% 突破っていうのも
1961年以来か。
そうなんです。そういうようなネタも出てきて、結局そこら辺を見るにつれやっぱりこれまでの利上げの副作用っていうのがこういうところにも出てきてるんだろう。
ここはブレグジットで抜けたから、
まあ、関係ないです
よね。いやいや、人手不足のもあるし、あのね食料品がすごいんだって、高いのが。でね、今度統制経済にして、政府が物価統制するらしいよ。そんな状況なんで、まあ、もうちょっと結局経済をもっと冷やさないとね、アメリカもインフレが収まらないっていう話なんだけどさ、それでいてハードランディングにはならんとか言っとんでよ、
それはどうでしょうねっていう話でしょうけどで、あとはまたスイスもね、昨日 0.25 の利上げをしてたというようなところもあって、スイスに至っては73年の2月に完全変動相場制に移行して以来の、史上最高値と159円98銭ですか。まあ当社では取り扱いがないんで、
ね、
ちょっとよくわからないんですけど、
結局159円、
160円ですよ。だから言ってしまえば、だからそういう意味ではもう、あの欧州通貨が今後ちょっと円安を引っ張ってきてるよねという流れなので、ポンド円、あと、まあ、先ほど冒頭でもですね、お話した通り、ユーロ円の方の、変動の方がですね、実は、円安のピッチとしてはですね、ちょっと早すぎるって感じるぐらいにですね、今、円安を引っ張っていっている。で、それぞれの、じゃあ、ユーロとポンドで比べてみたらどうなのっていうと、これはまあ、ポンドの方がですね、どちらかというと、利上げ回数まだ多いんじゃないのっていうところで、ユーロが売られポンドが買われるという流れから、一旦材料で尽くしっていうところで、まあ昨日に関してはユーロが買い戻されて、まあポンドがちょっと売られたかなというようなところ。ただ、まあとりあえずこれでですね、一連の経済政策、金融政策っていうのが一旦終了したというところでもあり、まあそんな中にパウエルさんもですね、議会証言というのがありましたねというところなので、まあこれ見てるとあと2回、本当にアメリカのインフレ率を見てても2回で本当に済むのかな。今回なんでじゃあ来月再開するっていうんだったら、今回なんかスキップしたっていうのが全く意味がわからないという
ところでは。僕は昔から言ってるのが、これでね、実際にはスキップした後に利上げしたことは過去1回もないんですよ。だから市場がね、あれ言っとるだけやと舐められるとダメだから、インフレファイトの姿勢を見せるために2回って言ってるけど、できやせんと。そのうち景気がね、商業用不動産とか悪くなってきて、せいぜい据え置きだろうという話にしちゃってるんですよね、もう。
まあだからそういうようなところで、また今後アメリカの方のこれから経済指標がどうなるのっていうところ、次回が7月26で結構間空いてるんですよね、 FOMC が。だからまあそこを一つ一つ確認しつつ、ただ今見てるとマーケットは 76.9% で7月は 0.25% の利上げするんだろうねというふうには見てますけど、まあここで本当にそういうようなことを裏付けるような指標が出てくるのかどうなのか、そのあたりでまた主役がアメリカに戻ってくるのかどうなのか、あるいはヨーロッパ通貨の方がまだまだそっちの方を牽引するのかっていうところの方向性が決まってくるのかなと。で、まあドルインデックス、まあ去年の高値のところから見ればどんどんどんどんドルは売られてるというような状況は変わってないんですけれども、まあここ一旦、まあ今回の局面もですね、ドルが売られた局面っていうのは一旦ここで収束していくのかどうなのかっていうところ、ちょうどまた中途半端なところでドルインデックスも今下げ止まってるかなというところがあるので、まあこのあたりがですね、来週以降の一つ大きなテーマにはなってくるのかなというふうには捉えていますと。で、もう一つ、まあ昨日のはですね、トルコ中銀のですね、新総裁になって初めての金融政策決定会合があり、まあその前って、インフレ率を考えれば 40% なので、
ゴールドマンが言ってたんだっけ
っていうような、まあ引き上げになるんじゃないの、あるいは 20% は最低やるだろうとかっていうようなところの、まあ見方が広がってたんですが、まあ ちょっと思わぬ中途半端な数字の利上げにとどまったよねというような言い方にしかならない。なので結局このあたりのまあ 6.5% しか上げてないんですもんね。だから考えたら インフレ率の 40% からすれば全然まだ足りないでしょうっていう見方が一方、
まあ、だけどまあどっちかというと徐々に上げていくんじゃないのっていう観測に変わったからトルコが、うん、まあ、また急落したと。
そうなんですね。だから対ドル対円で史上最安値というところをですねちょっと更新する。
いやだけどそれ言っちゃうとね、日野さん、うん、日本はインフレ率ね 3.5 とか4とか言われとんだから、じゃあ上田さんがね次利上げするときは一気に 3% にするかってそりゃせんでしょ。
でしょうね。
だからトルコだってそんないきなり 40% とかさ
とはいえですよ、でしょ、トルコと日本のあれを一緒にするっていうのもなかなかそこはね私としてはそれはそうですねとも言えない部分
って、人間としては、うん、理解できないと。
そんなところで一緒にするなというところが本音のところなんですが、いや分かりません。
だってトルコは人口がピラミッド型で日本の将来よりずっと明るいと言われてるんですよ。
いやそれずっと前から言われてて、うん、結局でも何も変わってないっていう今があってでなおかつ頭がとにかくエルドアンで変わってないっていうところはやっぱりどうなの、そこに何の期待を持っちゃえばいいのかなっていうのはやっぱり
分かりませんよ。わーっと伸びてくるかも分かりませんよ。本当
本当に思ってますよ
っていうような、本当に思ってる。
本当ですか。
いや結局ね、結局変な冷戦になってるでしょ今米中対立の、うんうん、得をするのはねインド、まずもう今アメリカがインドにヘイコラこび打っとるじゃないですか。もうインドにすられたらアメリカ終わりだからロシア中国手回してるから。だけどインドとロシアって昔からすごい仲いいんですよ。でとにかくもうアメリカは黄昏、イギリスも今言ったように黄昏でしょ。トルコはやっぱりその NATO だとかあれ両立てでやってるでしょ、ね、ロシアとも仲良くアメリカとも仲良くみたいな、うん、あれ全部そういう国が中立的なうわーって上がっちゃうんですよ。だからそういうレポートが今アメリカとかもたくさん出てて、まあもっとねマイナーな国もとにかく資源持ってるとかあと有利、うん、だから日本はね何が比嘉さん問題かっていうと食料自給率も
低いですね、
エネルギー自給率も何もないと、うん、そんな国がねどっかの小判ザメみたいにやってていいのかと、うん、だってアメリカ見てください、あのブリンケン、台湾はね独立なんか支持しないっつってコロッと変わったんですよこの前と論調が、うん、アメリカとイギリスなんて二枚舌なんだから自分のご都合によってコロコロ変わるっていうだけでしょ。でそれをグローバルサウスはよく分かってて歴史見てアメリカの言うことなんか聞かんぞと、いや表面上は仲良くしますよ外交だから、だけど腹の中で思ってることは全然違う。だからまあなんかあれですよ、分かってないのはバイデンさんだけじゃないのかなという気がするんですけどね、う
ん、まあ、バイデンさんは次の大統領ね、また任次期、政権を取りたいというそこだけに今多分集中してるでしょうかね。ゴッドセーブザクイーン
ですからね。
はい、であとはですね、まあ、ちょっと今日日経平均の株価も持ってきましたというところ、まあ、これあれですね、まあ、このところというかずっと今年に入ってから日経がですね出遅れを、まあ、キャッチアップするかのようにですね、上昇を続けてきてるわけなんですが、まあ、今日も今500円超の安い部分になってますけど、まあ、冒頭で西山さんがお話になってたここまでやっぱり上げてきたで、まあ、半期末月末がぴったり合うというようなところでもあったので来週以降に向けてですね割とにこういったところの株に調整が入るんじゃないのみたいなのは言われてたので、
どうしてもね急騰しちゃうと急落するんですよ、うん、だからもっとじりじりゆっくり上げていく相場強いんだけど、まあ、ちょっとスピードがね早すぎたっつうんで、
まあ、だからといってじゃあ大きな流れが変わるのかっていうのはまだそんなそれでまあまあこれまでの動きが逆転するかどうかっていうはことではないような気がするので、あくまでも
マイナス金利とね大規模金融緩和やっとんのに下がるわけがないってみんな言ってますよ。
だからそういうちょっと実需要因が来週にかけては持ち込まれる可能性があるよねっていうところなので、まあそれにその株の例えば下げに合わせて少しリスクオフの動きが為替に持ち込まれるのかどうなのか、今日も600円ぐらい下げてた時ってちょっと一時円高にちょっと触れたかななんて思いましたけど、
比嘉さんのねそのプライドっていうかかっての日本のね素晴らしい時代に知ってる人間には申し訳ないんだけど、今度ね
西山さんも知ってるじゃないですかその時代を、
今度ね為替報告書のあれから中国はけしからんと、で日本 外されたじゃないですか、ね、岸田は覚えがいいと、はい、みんなそれで喜んどんだけど、実はあの為替報告書の中にね、主要貿易国っていうのが入ってて、アメリカと貿易している主要貿易国のことがずっと書いてあるんです。日本今度外れたんですよ。だから日本がね、世界でなんか脚光が当たっとるというよりも、ついにジャパンナッシングになっちゃったと、本当に今までずっと日本のこと出てたんですから、為替報告書にね。でどうなってんだという話なんですね。
介入がしやすく なるということでもないんですか。
いやいや、
そういうわけではないですか。
それは話は違うでしょう、別でしょう
と。いや、バイデンが指令してるわけじゃねえから。
そうか、総裁国は外れたけども特に意味はない。
そうです
ね、バイデンだからポンド円で介入してくれとか言いかねませんよ。
どう、まあね、まあどちらにしてもですね、来週6月最終週は少しまあ調整が持ち込まれるのかどうなのか、そのあたりが一つポイントにはなってくるのかなというふうには思ってますけど ね、
はい、ねえ、サマーラリーなんていう声も聞こえてくる時期になりましたけれども、夏
サマーラリー、どうかそんなもんラリーしたことなんかあったっけ、日和さん。
ね、アメリカ
夏だっていつでも悪いんじゃねえか、なかったっけ。
まあ暑いばっかりですよね。
僕は知ってるね、サマーラリーっていうのはもっと早い5、6月のドライブシーズンの時期、
あ、はい、だからまあ今回なんか割と、ね、日経平均の上げなんか見てると、うん、そういうイメージにはなりやすいのかもしれないんですがまあまあこんなね、右肩上がりの 急激な相場っていうのは長くは続かないというか、はい、調整があって、ヘルシーコレクションって多分聞いたことあると思うんですけど、はい、やっぱりそういうのがないと、うん、
ね、
そうですよね、はい、
まあ、そのあたりこの時期にはどの水準になっているのかというところですが、7月の末にセミナーがあるんですよね。
はい、そうなんですね、まあ、ちょっと久しぶりなんで、
対面のセミナーか。
そうです、うん、会場セミナーの方をですね、はい、ようやく、まあ、コロナもまたねちょっとここに来て、
はい、
かかっちゃう人が増えてきてるんじゃないかっていう声も聞かれるんですけども、まあそうは言ってもですね、うん、いつまでもこういう状況で私たちZoom とか、
はい、
あるいはウェブでやるだけじゃなく直接お客様と会話する中で、
はい、
やっぱりちょっと久しぶりにセミナー、ライブ会場セミナーもですね再開しようというところで、うん、
はい、
これまで、まあ、東京のオフィスの方のセミナールームでは何度かやってて、はい、でなんで地方に来ないんだみたいなお声もですね、うん、頂戴してたというところもあって、ようやく1回目が、来月のですね7月29日土曜日ですね、
はい、
大阪の方で開催することになりましたというところなので、まあぜひ会場も梅田というところで交通の便もいいかなというふうには思ったりもしてますというところなので、
はい、
まあこちらの方にですねぜひ皆さん久しぶりに講師の人間と顔を合わせてですね、はい、もうこれまで溜まってたものをいろいろぶつけていただければかなと。
そうですね、
聞きたくてもほらなかなか直接聞けないっていうところがあったと思うので、まあ、そのあたりをですねぜひしっかりと活用していただければかなというふうに思っております。
これ駅からすぐ近くだよねこれ ね
確かに第二吉本ビルはそうですね、
貸し会議室というところで、トラリピ世界戦略1周年記念セミナーと題して in 大阪会場セミナーが開催決定しました。トラリピくんグッズ3点セットの参加特典などもご用意しておりますので、ぜひともお申し込みください。こちらお申し込み対象は FX 口座をお持ちの方ということですから、
そうですね、口座解説をされた方、
マネースクエアに FX 口座を開設していただきましたらどなたでもお申し込みいただけると。
まだまだね、今まだ持ってないんだけどって言ってても、あと1ヶ月ぐらいありますからね、はい、まだ全然間に合うと思います。
この間来てくれた宮田さんですとか高尾さんも、こちら、うん、津田さんも、
金融政策の後ですな。
そうですね、4月26日なのでその後なん で、ね、またそういう意味ではタイムリーな時、というふうに言えるかもしれないですね。
言えると思いますので、ぜひともお申し込みください。さて西山さんの方からは日銀介入マニュアルというタイトルですが、
まあこれ日賀さんも言ってたんだけどね、まあこれ今日本の金融政策ってあんな感じなんで何も変わりはねえと、円安止まらんやないかと、どこで止まるんですかと、いや介入があったら止まるでしょうと、とりあえずね、
はい、でもそこって会話になりませんかっていう話
いやいやそれは知りませんけどとりあえず口先でちょこちょこ今うじゃうじゃ言ってんだけど、うじゃうじゃ言ってたって当の日銀総裁から審議員からね、円安にその円安のね火に油を注ぐような発言しかしてないわけですよ。だから一体何やってんのかさっぱりわからないんだけど、まあ、とりあえず口先 が出た後はレートチェックっていうのがあって、でそれが入るとちょっと実弾打つかもわからないなと、ちょっとビビるんじゃないかっていう話になってる、はい、でまあそれはともかく半期に一度のね、この米債のトレンドも転換しやすいこの6月のですね議会証言があったんだけど、はい、まあこの前の FOMC の続きみたいな感じで、でね私ライブ中継も見てたんだけど、今回はねなんかFOMC の後のその質疑応答と違ってね、なんか議会証言で質問するやつはしょうもないなっていう感じがしてですね、なんかほとんど驚きのないまま終わっちゃったなと。ただね結構すごいこと言ってて、まあドルは大丈夫なのかって質問したやつがいるんですよ、
はい、
アメリカはね法と正義に守られている限りドルは盤石だっつってパウエルさんはこう答えたんだけど、それ見ててみんなが、いやアメリカって今むちゃくちゃじゃないですか、トランプはなもうジェールに入れようと必死になってやってるし、あれ選挙に出てきてもらうと困るんでね、で自分の息子だけはね二重基準で司法取引で逃がしとるとか、どこがアメリカが正義の国なんだよと、ウクライナのあれ見てたってね、他のやつに戦争やらしとんですよ自分いかんと。だからそんなもんでドル離れっていうのはそのグローバルサウスからどんどん貿易から何から今静かに進んでると、はい、いう以外はまあただねパウエルはインフレファイトしますという宣言をしとんだけど、資料のなんだ3ページなんかね、その割には、マーケットの見方っていうのはあんま変わってなくてね、まあ言っとるだけやと、でやってもあと2回じゃねえかと、その後は利上げ打ち止めか利下げだろうということでね、それは分かりませんよ。パウエルはもっとインフレファイトして、ボルカーを見てたらね、相当な引き上げしたんだから。で、インフレっていうのは今、CPI が11ヶ月連続下がってるから、もう終わったって言われてるんだけど、必ず2波3波がやってきます。ただ、目先は、まあそこそこインフレは落ち着いとると。だって原油のね、備蓄を全部放出して油の値段を上がらないようにしたんだから、物価なんか上がらないですよそら。で商品相場も暴落しとると。でその中で日本だけ電気代上げますと、暴落しとるになんで電気代上げるんだよとわけわからん国ですよね。でまあそれはともかくそういう見通しだと。で4ページ、この前ね、パウエルが、利下げっていうのは2、3年後の後の話、だと言った上田さんみたいな発言したわけですよ。ね、1年半かけて検討するという話なんだけど、実際にそんなこと言っとるだけでね、まあ、掲示板的な話題だと、もう FRB がね政策反転するのは時間の問題だと、まあ、何年もかからないと。じゃあいつなんだと、23年、今年の後半が来年の頭には、不景気になって、利下げに行くんじゃないかみたいな話に、なってると。だから当局と市場の温度差がすごいんですよねこれで。まあ結局ね5ページ、まあ今どういうの？ QE は粛々やってるし、で、今度ね、債務上限が外れたんで、今、米債バンバン発行しとるんですよ。だから、市場の流動性がちょっと閉まってきててね、ウォール街が望んでるのは、この、平坦期、利上げ打ち止めになったら株上がるんだと。はい、買って上がってるからね、リーマンの前、リーマンショックの前とか、この前のコロナの前とかね、利上げ打ち止め期間が上がるからって言って期待してんだけど、まあ、今のところパウエルさんはまだ、2回上げると。で、結局はね、まあ、カナダから、カナダの予想外のね、利上げ打ち止め観測を破っての利上げ、で、オーストラリアなんか利上げなんかしないって言ってたのにしとるんですよ。それで、ニュージーランドはね、不景気だけど、利下げ許さんぞって言われてるという話で、で、要するにね、G7 各国は、あるいはそのアングロサクソン連合は、何らかの意図で、利上げに持ってっとるという話。もう景気指標は落ちてるのに、こんだけなんでインフレファイトしてるんだと。それはインフレが深刻というよりはね、要するに中国封じ込め。今中国景気悪いって現地のあれからどんどんレポート出とるじゃないですか。で、 中国が調子良くなっちゃうのは低金利とジャブジャブにするからだと。だから80年代とか90年代みたいな環境を作ったらね、金融引き締めの中国は落ちていくと。要するにロシアをウクライナで弱体化させて、中国も経済で弱体化させようちゅうアメリカの意図のもと、まあそういうやつらが電話してね、お前ら金利上げろってやってんじゃねえかという話もあると。で、日嘉さんが言ってたトルコのエルドアンさんが、このエルカンさん、エルカンさん美人じゃないですか。
ねえ、うん、若いんですよ、ね。
これいくつこの
人？ 41歳。
そう、そんな
年。竹林さんと同じ年じゃないですか。同じか。はい、さあ日銀総裁になった方がいいですよ。本当。でも誰がなっても問題ですか。
アメリカで初めてその大手銀行のトップに立った40歳。うん、あれ
ファーストリパブリックじゃないですか。
他にもね。
その失敗の教訓を生かしてトルコを立て直すと。いや、それは知りませんけど、
ね、
いや、すごいなと思って、どういう経路でどういうふうに選ばれたのか、うん、すごい興味がありますけど、まあ、この人がね、ゴールドマンあたりにいますと、40% の利上げとかやるんじゃねえかと。で、最低 20% とか言うとの、どこの銀行も。うん、いや、私はそれはせんだろうと思ってたけど、まあ、15%。引き上げたと。大幅利上げですよね。
6.5 引き上げたんですね。うん、で、15% になった。
そう。はい、ああ、15、そうそうそう。6.5 引き上げて 15% になったと。だからまあ 15% になってね、まだまだインフレ率に追いつかんと。まあそりゃそうなんだけど、この人の立場から考えたら、イケラになってね、40% やったら、エルドアンも頭にくるでしょう。だからそれはさすがにないぞと、エルドアンが選んでんだから。ある程度のね、要するに外貨準備がなくなったから、利上げしなくちゃしょうがないっていう話でやっとるわけだから。で、まあそんなことでね、このドルトルコのレートがドル高になっちゃったと。トルコを売られとるということですね。まあいずれにしても大変動してると。で、次、スイス中銀。まあスイスも 0.25 利上げしたと。で、まだ利上げするって言っとるんですよ。うん、で、ノルウェー、誰も注目してないノルウェーなんだけど、これも50ベーシスの利上げ。世界中利上げじゃないですか。で、市場を驚かせたっていうか、まあ言われてはいたんだけど、BOE。まあ、50ベーシスやったと。反対が2名出たらしいですけど、あれ7対2だったかな。
そうです、7対2で。うん、その2票は据え置きというところで、ちょっと0.25 ならわかるんだけどと思いながら。
うん、だけどね、これね、大変でね、イギリスはね、住宅ローンの借り換え時期が来るんだって。で、なんだっけ、借り手にとってこの動きはさらなる苦難を告げるものだと。要するに住宅ローン金利が2020年3月以降3倍の 6% 以上に上昇しとると。だから、まあちょっと、あえてね、もう経済を落とそうという以外は、落とさないともう株だとか経済を、インフレは収まらないっていうロジックなんだけど、私はね、違うあれでやってるんじゃないかと思うんだけど、まあイギリスはね、ほんと食料品の値上げがすごくて、大変だって言ってました、現実の人は。次がまあ世界の金利一覧表を見るとですね、まあどこも利上げしとるんで、で、このスイスがね、CPI が 2.2% ですよ、消費者物価。それで 1.75 でしょ、今。スイスもマイナス金利やっとったんだけど、日本は 3.5 のインフレ率で、マイナス 0.1% の金利やってると。こんなもん、それは円安になりますわなと、いつでも言ってますけどね。で、当の上田さんは、なんだ。まあ、シリコンバレーバンクとかの危機も日本には全く関係ねえと。で、しっかりね、インフレになるまで、いつまで経っても金融緩和やってたらいいんやと、言ってまして、あと野口審議員ね、賃金がもっと上がるまでは、緩和せんのやと。ね、そんなことしてて変なインフレになるんじゃないのと。で、マーケットはこれで150円が視野に入ったと。いうような噂でね。で、なんだっけ、どこまでいけるんだ、これ。もうちょっとやってもらう。10ページ。軍事費のね、日本は倍になったと。まあ、どっから財源持ってくるのか知りませんけど。まあ、 マイナス 0.1% の金利なんでいくらでも印刷したらええんやっちゅう話だと思うんですけど、バイデンがわしが言うてですね、岸田に、防衛費を倍額させたと言って自慢しとるわけですアメリカで。一体なんでよその国が日本のね軍事費なんか決めとるんだと、おかしいじゃないですか。でその隣はまあ親子でね、あれなんだけど、これバイデン卸しが始まったって言われてて、この人ではもう民主党もダメじゃないかと、もう操り人形の機能もなくなってきてると。でなんかおかしい、ゴッドセーブザクイーンって言ったりね、あの中国に対しては習近平は独裁者だって、ブリンケンが言ってなんとか台湾にまでね、台湾の独立は認めんとか言って、もう必死に中国にごますっとんねん。中国はメンツを重んじる国ですよ。あれ独裁者だって言ったら頭に来るでしょう、習近平。だって習近平にしてみたら、まあ中国みんなそうなんだけど、14億人を食わすには民主主義ではやっていかなかったんですよ、中国は。50ぐらいの民族がいるわけですから、みんな分裂しちゃうと。だから14億を一つの国として食わすには、あの統治スタイルしかないんですよ。だけど、まあ、徐々に資本主義化してきてるわけですけど、まあ、要するにそういうこと言っちゃったと。で、まあ、二枚二体外交のアメリカとイギリスの11ページね、まあ、これ、こう言わないと習近平が会ってくれなかったんじゃないかと。要するにね、台湾の独立を支持しないという話でね。で、台湾の中では今、まあ台湾も世論が分かれてはいるんですけど、親中政党が中国と仲良くしましょうっていうのがね、世論調査をリードしとると。アメリカに、戦争屋のアメリカにとってはね、これはまずいことだと。平和的にね、台湾が中国に加盟したら、アメリカの戦争プロジェクトに、誤算が生じるということでね、まあ、むちゃくちゃになってきてると。で、私はね、中国のすっげえ詳しい専門家にこの前聞いたんですよ。本当に台湾と中国なんか戦争するんですかと。いや、香港みたいになると、最初からあれ戦争しとらへんじゃないですか。香港資本主義ですよ。だからそれでいいじゃないって言ってるわけですよ、中国の政権に極めて近い人が。だから私はそのアメリカが突っかけてね、まあ、ウクライナロシアでもそうだけど全部やっとるだけで、別に中国は積極的にアメリカと戦争しようなんて思ってねえんだけど、ガンガンガンガン来るん でそれでね、尖閣でどうのこうのとか台湾でどうのこうのなったら、日本がそこで捨て駒に使われるわけですよ、ウクライナみたいに。で、まあそれはともかくとしてですね、東京の方はバブルだと。いやさ、マンションはもうみんな1億円超と。なんか久しぶりに景気のいい。海外勢が買っててね、もう2、30室買っていくんだって。で、まあバブル崩壊の引き金を引くのは何かというようなことなんだけど、こんなもんはね、一部の金持ちとか海外から人たちとか日本安いっつってバーゲンセールで買ってるだけで、庶民の生活は苦しくなるばっかりじゃねえかと。で、物価高で苦しんでるのにインフレを放置している日銀に対しての国民の怒りは爆発寸前だと。で、これ以上金融緩和を続けるのは困難と。で、岸田さんもね、地方からね、文句が出て、こんな円安何にもいいことないと。まあ、そのうち、中にまた転じて介入するんじゃないのと、いうことが言われてるということで、ここで一回切っとくわけ
ですよね。中央銀行の責務、物価の安定ですからね、っていうところは、あえて言わせていただきたいかなと思います。
はい、ということで、ここまでマーケットサインのコーナーでした。
ラジオ日経プロネクサス共催、個人投資家応援イベント in 東京を、7月22日土曜日、東京永田町の JA 共催ビルカンファレンスホールで開催します。抽選で200名様を無料ご招待します。ラジオ日経でもおなじみの桜井英明さん、杉村富夫さんによる株式講演会のほか、上場企業の IR プレゼンテーションをお送りします。お申し込み詳細はラジオ日経イベントページをご確認ください。 ESG 時々耳にするけど何から始めよう、そんなあなたにESG A to Z は、 ESG がよりわかる、身近になるをコンセプトに、 ESG に前向きな企業のインタビューや専門家による解説など、 ESG の最新情報満載でお届けします。これからの投資のヒントになるかも。ラジオ日経第一で平日の月曜お昼12時から、 ポッドキャストや YouTube 動画でも配信中です。
トゥデイマーケット、トゥデイズマーケットです。今日1日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経鎌田新一記者とともにお伝えしていきます。よろしくお願いします。日経平均大引けを迎えまして483円34銭安い3万2781円54銭で終えています。続落して終えました。初めは上げてプラスで始まったんですけれども、結局下げ幅広げてと。
上下幅が長い、でかいですね。
日中の値幅が957円、
最初朝高かったじゃないですか、ラジオついたら、こんな安いの。
高値安値、1000円ありますから、1000円弱ありますから、
今日1000円も出てる
ね。そうなんです、今年最大の値幅だったと。
これはもう、ね、要は、値動きが激しくなってるというのは、基本的にはこれ、下がってる、大幅に下がってるわけですから、昨日半導体関連株、大幅安。それで、今日は総合商社が大幅安。要は、上がって、株が大きく売られるというような展開、これが基本なんですよね。それであまり上がってない株というのは売られる理由がないっていうような形で、例えば通信株でいうと NTT ですとかね、0.4% 安、はい、
17円安4120円、
それから KDDI がコード番号一番違いです、変わらずですよ、動いてないわけです。要は、
上がりすぎてたもんが、
上がらない株は特に売られる理由はないんですけど、もう半導体関連だとか商社だとかどんどん上がってきましたじゃないですか。そこが売られる。でやっぱりこれは5月31日の鮮烈な記憶、5月末、日本の売買代金7兆円弱、史上最高、それで株価大幅安、その時総合商社が大幅に下げたっていう状況ですけど、5月末のリバランスってよく言われたじゃないですか、それと来週の金曜日、この時に西山さんのお話聞きたいですね、来週の金曜日、この時に6月の30日ですから、またこれで6月末でこれ四半期末に中間期末ですから、上がりすぎてポートフォリオの中で基本運用方針の比率よりも上がりすぎた資産、このあたりを調整させるんじゃないかっていう、そういった観点で捉えられるわけですね。
なるほどね。これなんだ、そんなもん、鎌田さん、一時的な、ファンドとかそういうものの時空じゃないですか。
それで株と株の入れ替えだったらいいんですけど、ただ、これ債券っていうのを買うのに、結構理屈が通ってきたかなと思ってんですよ。先ほどもお話ありましたが、イギリスの 0.5% 利上げで、債券が、利回りが上がりませんよね、それで。イギリスが利上げやって 0.5% 短期金利、政策金利上げるっていうようなことをやっても、長期債の金利は上がらない。0.03% 下がってんですよ、イギリスの金利は。ということは、今、政策金利どんどん引き上げて、おそらく景気が良くなく、悪くなるだろうから、で、債券はそうなると。景気が悪くなると、債券は利回りが、下がって価格が上がる。で、債券を一番いいところで買うというのは、利回りが一番高くて、価格が一番低いところじゃないですか。で、今、政策金利引き上げても、債券の価格がちっとも下がらないよっていうところですから、これはもう債券の比率を増やして株式、上がってきた株式の比率を減らすというような、そういう行動を今取っても理屈に合うんですよ、
あとは株が上がりすぎてね、昔から64戦略つって、黄金のポートフォリオがあるわけなんで、その分債券に相場感はどうあれ自動的に移すっていう動きですから。そうですね、これでも鎌田さん、総合商社がね、そんな大きく売られたっていうのは、ウォーレン・バフェットさんが売ってるんですか。
いや、それは僕は当人じゃないから分かりませんよ。ただそんなことしません
よ。いや、分かりませんよ。買うつって売るのがファンドなんですから。
いや、だってそれよりも名誉の方が大切ですよ。
そんなことあの人全く気にしてないと思いますよ。
儲けよりも人としての、信頼感とか、
そんなもんで相場やってないと思う。
いや、そっちの方が大事ですよ。いくら儲かったって人格が否定 定されたので意味がないですからね、これ。だ
って、万節を汚すことになると、ここで商社株リグったの。
だって 10%
ジャンプ。そんなこと言ったら、この前 TSMC で大量買いしてすぐ売っちゃったじゃないですか。
まあ、いろいろそれは政策的な、政治的な要因があったっていうことでしょうね。
いや、だけど、川田さん、後で SEC の報告書見て売っとったの面白いですよ。ね、
それがあったらその時にまた話をするということでしましょう。
ね、商社株今日は軒並み 3% 以上の下落となっていますね。あとその日経平均での寄与度でいうとファーストリテイリングとソフトバンクが同じく 2.38% 下落して、ね、120円ぐらい2つの銘柄で押し下げてますね。ま
あ、要は売買代金ソフトバンクグループなども随分上がりましたからね、うん、もうこれは AI 関連株の、ね、日本で代表的
なチャット GPT の相手と毎日やってるってやり取りしてるって言ってるじゃないですか。
はい、まあこれはしょうがないですね。上がってきた株下がるっていうような状況ですから。じゃあもう来週どうなるんだっていうことですけど、日本株だけですね、ガンガンガンガン上がるっていう展開あればいいんでしょうけど、そんな考え方はもう持たないで、いろいろな株式市場に対応した方が無難かなという気持ちは持ってます。
あ、世界的に見て、
結構日本株の先物、日本株先物、はい、結局5月の最終週、5月29日から始まる週売り越しで、6月5日から始まる週は買い越しでしたけど、6月12日から始まる16日で終わった週はこれ6500億円の売り越し、はい、結構現物はずっと買ってるんですけど、先物の売り越しが今ちょっと足元で目立ってきました。で、今週もこれちょっと現物が売り越しになった可能性が結構今週は高いですね。はい、週末と週末の値段見ると今週下がってますよね。日経平均の値段というのは、確認してみると先週の、金曜日は 33,706円でした。全然そこまでもう1000円ぐらい下がってますね、これ。だからこれで考えると今週海外投資家が、まあ、売り越したかもしれない。で、先物は結構売り越しが目立ってる。というと、まあ、長期的には分かんないですよ。日本企業が強くなれば、そんなの買うのは当たり前ですよ。強くなれば。でもそれ今は分かんないで、短期的な波動におけるこの海外投資家の買いは、一巡してもおかしくないですね、これ。
海外でわーっと来てわーっと足が結構早いですからね。
そうですね。今おっしゃられた通り、全部が全部、年金資金ですとかが日本株を引き上げてるとか、そういうのが海外投資家の買いっていうよりも、日本株の場合は、順張りっていうんでしょうかね。トレンドフォロー型の短期的取引。これがかなり海外投資家の、比率を高めてるんで、今日あたりの引けた後のですね、例えば空売り比率。はい、これ株が下がってんじゃないですか。その空売り比率が、例えば、今 40% 割るのが一般的だったんですけど、急に 48% になってたら、これから海外投資家、足早なファンドなど、ヘッジファンドなど、これは売りで短期的に取りに行くっていう。そういったリスクもあるかと思います
ね。往復でやりますからね。
はい。そうか。3万円を下回ってみたいな。そんな材料もないですし、
下がったところでは上がった経験がありますから、はい、下がったところで購入する、日本株を買う、はい、この需要はあります。この需要はあります。
じゃあおしめを買い遅れた人たちも、
短期で売る投資家と、本当に日本株が欲しい投資家、まあ、こちらの売買の工作じゃないですか。来週は
イベントで言うと特に注目しているところありますか？
来週は、マイクロンの決算です。6月の28日水曜日、はい、在庫調整が進んで、これでパソコンや大型テレビの、需要の底打ち、これが世界的に確認されるというようなことになると、半導体関連株はね、今週下がりましたけど、はい、下がってところで、株価が下がったところで、価値のある投資で価値のある、まあ、要は利益水準と比べてそんなに割高じゃない会社、このあたりは新規に購入するという余地が出てくるかもしれませんね。マイクロン半導体の在庫調整進んでるかどうか、ここが注目点です。
注目したいということでした。ここまででは鎌田新一記者にお話を伺いました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。 マーケット簡単に振り返っておきます。日経平均株価終わり値で、483円34銭安い 32,781 円54銭で続落となりました。トピックスは 31.77 ポイントの下落、2264.73 ポイント。マザーズ指数は 14.98 ポイントのマイナスで 830.29 ポイントでした。そしてプライム市場の全体の売買高も固まったようです。15億8845万株、売買代金は4兆4312億2200万円、そして値上がり銘柄数は全体の 17.7% で325銘柄、値下がり銘柄数は全体の 79.4% 1456銘柄、変わらずが52銘柄となっています。そして商品市況も見ておきます。直近の東京の、国内の金先物 1g 8814円16円高 0.18% の上昇。直近の東京原油先物 1kl 当たり62,900円、こちらは、1860円の下落です。 2.87% のマイナスとなっています。ではここからは西山さんから今週のアメリカ市場ですが、はい、さっきの為替の
ちょっと続きがまだ残ってますんで、はい、その前にね、すいませんけどちょっと20ページに飛んでいただいて、まあこれからざっとチャートを見ていくんですけどね、今週マネースクエアさんで、M2TV のテクニカルフォーカス月に1回やったんですけど、はい、なぜ買ってないと大相場に乗る方法という動画を、まあショートの動画を撮ったんですけどね、この20ページか、ここで、まあ、ちょっと放送時間が限られてるんでね、これをぜひ見ていただきたいんですけど、それで次13ページに飛んでいただけますか。今、もう私んとこにもね、ドル円いくらまで上がるんだとか、どこまで行くんだとか、日本はね、本当に政策変えないのかと、インフレじゃないのかとか、いろんな質問してくる人がいるんだけど、わかりませんと。言っとるわけですよ。で、それよりもね、どこの株式市場に投資したらいいのか教えてくれと、それ株式ファンドが聞いとんで、したらね、言ってました、冷戦構造の中では、中立的な国と、あとエネルギー、食料を持ってる国を変えて。で、結構ね、アメリカ株も上がりすぎたんで、そういう国にね、分散投資しとるファンドが、もう一つちょっと先を見てるとこはそういうことに動いてると。でね、まあドル円なんだけど、これも今これ私の順張りシグナルメガトレンドフォローバージョン2やっちゅうやつなんですけど、今年の1月にね、バージョン1からバージョン2にアップデートしまして、これも今真っ赤、これピンク色に見えるんだけど、まあ赤と黄色で分かれてるんだけど、赤はもう買いトレンドなんですよ。で、私はもう買いトレンドのうちは別に売る気もないし、次黄色くなって売りトレンドにならない限りね、何もしないんだと。で、予測する必要なんかあんのかと、相場を。どこまで行くかを考えるからリグっちゃうんでしょと、途中で。だって120円で買っててもね、125円と5円も儲かったと、もう売ろうと。だけど相場は135円も40円も行っちゃうわけじゃないですか。取れないじゃないですか、途中で降りちゃったら。だから私はもう、シグナル通りにしかやらないと。ただし、ファンダメンタルズ分析が必要なのは、マーケットテーマ。今、市場が何を見てるのか。それが分からないと、トレンドが出そうな市場っていうのが外して、さっき言った通信株は今日何も動いてないと。マーケットテーマから外れた株やっててもトレンドも何も出ないんで、あるいはね、固定相場のもんとかやってもしょうがないんで、まあそういう売買をしてると。で、まあこれが、日足だったんだけど、週足もね、今、14ページ、赤くなっちゃって、この1、2、3、4週間前から買いトレンド相場になっちゃってるわけですよ。で、これは日野さん、上田さんっていうのは、なんか金融政策変更する気は本当ないんですか？
今の発言、まあ、ある意味一貫してるよねっていう言い方ができるかと思うんですよ。就任当時のところからね、一度もブレてないなと。まあ、これまでの金融政策を維持する。で、ある程度の検証期間が必要だというようなところで。だからまあまあ、で、かつ、今すぐになんか変えなきゃいけないわけではないよという。
検証してるうちにね、物価もどんどん上がってるし、どんどん円安になってるじゃないですか。
だからそう考えたときに、まだその日本のエコノミストたちの間でも、やっぱりその、 日銀は年内に何らかの方針転換をしてくるんじゃないかみたいな感じの方に見てる人たちもいるんですけど、うん、それがなんで あの一連の話を聞いててそういう風になるのかが本当私も分かんなくてい
やだから上田さんの話聞いてたらエコノミストが言うことは全然分かんないし、うん、エコノミストの言うことを聞いてたら上田さん何言ってるのか分かんないという話で、いや誰がだから言われた通りにやっとるだけっていう話なんですよ。でその次この15ページですね、7ヶ月ぶりの円安水準高まる要人発言の注目度と、これが比嘉さんがね前に言っとったあの為替介入ガイドっていうのがあって、前に介入した時をなぞるだろうと、ね、官僚っていうのは変化することが一番嫌いなんで、そう同じパターンで前例を見習うっていう習性を持ってますんで、そうするとまあこのブルームバーグがもう書いてんだけど、145円が一つの、まあ、ポイントになって、で、あとは、まあ、レートチェックが出たらね、そのうち実弾介入するかもわからないと、いうことになって、で、レートチェックが出ないうちは、押し目がいいやと、まあ、みんなハンデ押したように言っとるわけで。で、ユーロドル。これはね、もう、今、中国包囲網で先ほど言いましたように、金利は下げるなと。中国が、パンクするまでね、高金利を維持しろみたいな話になってて、国際的な政治的な舞台では。で、ラガルドさんも去年まではめちゃくちゃ緩和的なことばっかり言ってて、鳩派のあれだったのに、もう今、世界でパウエルよりもあの人、高派みたいなこと言ってるんですよ。論文とか読んだらすごいですよ、ラガルドの。どうしたんだ、なんか人間が変わってしまったのかっちゅうくらい変身してんだから。で、まあ G7 で足並みを揃えようっていう話だと思うんだけど、ユーロも日嘉さん買いになっちゃったと。
そうですね。でもあれですよね、ラガルドさんかな、 ECB から日銀、お前ら今までのまんまでいるよって、そんなことも言われてましたよね。大きなお世話だなと思いながら聞いてましたけど
大きなお世話と、人のことほっといてくれと。
そう
ほいで週足の方はね、そもそもユーロ高が全然私のチャートの認識で変わってなくて、このユーロはねボロ儲け通貨で、この週足の通り従ってるとね、本当にトレンドを出してくれ、為替氷河期と言われてたね、冬の時代、5年間動かなかった時代でも、ユーロは自利品相場やってくれまして、なかなかいい相場だと。で、次に、クロス円相場、ユーロ円。これはまあ、電車道相場っていうか、火柱高というか、垂直に上がっとるということでね、まあ、今の金融政策見て、で、ヨーロッパみんな金利上げてんでね、そらポンド円からユーロ円からみんな上がっちゃうと。まあ、しょうがないですよね。で、次、週足。ユーロ円も日足は汚いチャートなんですけど、週足見るともうビューティフルで、まあ、そんなに値幅出てないという場面もあるんですけどね、売り買いが割とはっきりしてて、で、これ相当ギザギザ振ってるんで、普通の移動平均とか MACD とかあんなんで見てるとね、シグナルが頻発するんだけど、まあ、これはそういう騙しを、取るために相当苦労したあれなんで、まあ、変なシグナルは出ないようになってるということで、まあ、円どっぽ安みたいな感じいうことです。で、次米国株に移りましょうか。じゃあ、22ページ。まあ米国株上がっとる上がっとるって言うんだけどね、SP500 とこの黒いのが7銘柄、ビッグ AI7 と言われる銘柄、7銘柄だけ上がっとるだけで、SP500 もラッセル2000もほとんど底を合うような動きじゃないですか。こんないびつな相場でええんかいと。まあ逆に言ったら、私が言ったさっきのマーケットテーマで言うとね、AI 関連だとか、あるいはそれにプラスしたテスラとか、そういう銘柄をトレンドフォローしてないと、あんなラッセル2000とか小型株やってても何にも動いてないと、一円も儲からんわけですよ。で、まあ要するにこの7銘柄のね、まあ寄与度が高すぎて、なら米株簡単じゃないですか。この 7銘柄が上がってる限りは強いと。7銘柄が落ちると、ドスンとくると。極めて脆弱な構造ですよ。NVIDIA は、みんな、インサイダー、企業の幹部、今、利食いしとるんですよ、日嘉さん。5月に打って、今また大量にね、3位株主のやつが、昨日か一昨日売却したんだが、一昨日か、売却してね、報告しとるんだけど、企業のね、 幹部が売るっちゅうことは、そいつらも高すぎるって思っとることで。ねえ、比嘉さん。
そういうふうに見られてもおかしくないですね。
うん、いう話で、ちょっとどうかと。で、7銘柄だけ上がって、アメリカ株はね、もう、バブルだバブルだってガンガンやっていっとんですけど、その停留では、商業用不動産が私も聞いてんですけど、次の23ページ、本当に辛いと。もうファンドとかね、これに関連する投信だとかなんだとか、ボロボロになってて、大丈夫かいやと。まあみんな心配してるんですけどね、今のところ、株高がこういうのをかき消しちゃって、な日本のね、新聞とかにこんだけに載りませんから、まあ、ちょっと大丈夫かいやと。で、プライベートエクイティもね、何のヘッジもしとらんと。であの金利ヘッジは時間と金の無駄だっつってで比嘉さんよく言うよね、こういうねイケイケの行ったれっつうやつが一発当たっただけの時代なんですよ。 IT 長者とかね、なんとか長者っていうのはたまたま1万人に1人でうまくいっちゃったと。皆さんがそれを真似したらね、99 100人中99人はそれで大失敗して全てを失うように世の中はなってると。あんな楽な金儲けないってことです。だけど何にもヘッジしとらんのでね、今後デフォルトになるんじゃないかって言われとる。まあそりゃそうですよね。何の相手が銃持ってきとるのに丸裸で歩いとるんですよ。そんなもん勝てるわけがないと。で、24ページ。まあ、不祥事がありました、あの、ウェルスファーゴっていう銀行ですね。それでバフェットさん株売っちゃった、もう長いこと持ってたんですけど、自社株買いどうせしないだろうと。で、それはいいんですけど、そのウェルスファーゴはね、もう1999年とか2000年のハイテクブームと同じやと。過熱しすぎと。で、その隣のなんだ、AQR キャピタルっていうファンドのおっさんは何言っとるかちょっと、新興国の株のバリエーションが過去25年で最も 割安だと。まあこれアメリカとかね、そんなんに比べるとそうなんだと。だからアメリカ株のオーバーウェイトはやめろと、さっき鎌田さんがそういう発言してたけど、日本株だけうんぬんだとか。まあ分散しないと、一時的現象ですからね。で、25ページ。じゃあアメリカ株は、どう見たらいいのかと。このエヌビディアが下がらない限りは、これちょっと、昨日のデータは入ってないチャートなんだけど、まあ比嘉さんよう上がりましたわ。どんだけ上がっとねえとね。だけどこのエヌビディアでさえね、こんなもんね、私が買いシグナル売りシグナル出してるんだと、あんなもんずっと持ってたらいいやないかという人がいるわけ。エヌビディア、死ぬまで上がるという人がいるんだけど、次の週足見てもらうと、NVIDIA って去年の後半からテスラと一緒に下げ出して、半値になっとるんですよ、高値から。こんなもんレバレッジかけてたら、飛んじゃうじゃないですか。だけど、その後のこの上がり方はね、ちょっとね、私もいろんなチャート見てるけど、この週足のね、皆さん、比嘉さん、若林さん、決算が出た後の超大陽線。はい、異常だよ、俺、ほんと。まあ、こんなね、年20、30% の成長をね、毎年できるんかいと。いくらNVIDIAといえども。なんか、そんな天文学的な成長になっちゃうじゃないですか。で、まあ、そういう中で、ナスダック100。これは、まあ、さっきの7銘柄のおかげでね、買いトレンド相場をバンバン続けとると。いうことで、まあ大変結構なことなんですけど、28ページ。まあこれはいつでも言ってますように、賞味期限がありまして、利下げになるまでが賞味期限ですよ、ということでございますね。あとはまあちょっと個人的な宣伝になって申し訳ないんだけど、29ページ。まあ今私ショート動画をやってましてですね、わけばやしさんともまた火曜日に来週に撮るんですけど、まあいろいろやってますんで、よろしかったら見てください、ということでございます。
はい。ここまでトゥデイズマーケットでした。
新刊 CD 音声ダウンロードメリマンスペシャル2023年後半を読むは好評発売中。日経平均株価の年前半最安値が重要変化日と一致したレイモンド・メリマン氏が、先生学と独自のサイクル理論で年後半のマーケット世界情勢を大胆予測。価格は送料別で税込み6600円。お申し込みはインターネットまたは 03-3595-4730 ラジオ日経まで。
マネーに対する食わず嫌いありませんか？
フォーユーと学ぶ日本
本経済。お金に関する心配事は山積みだけど、どうすればいいかわからない、そんなマネー初心者に向けた30分です。
最近気になるあのニュースについて詳しく聞けたり、クイズで楽しく経済について勉強します。
フォーユーのマネー事情も聞けちゃうかも。
ラジオ日経第一、毎週水曜夕方6時から好評放送中。
お楽しみに。
マネースクエア、トラリピーボックス。
トラップリピート、トラップリピート、僕の名前はトラリピート、トラップリピート、トラップリピート、それを略してトラリピ。
マネースクエアといえばトラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア、今日はマネースクエアから小暮さんに来ていただいてます。小暮さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、トラリピですが、いつもパフォーマンス結果教えていただいてるんですが、はい、今日はどんな内容でしょうか。
はい、まず今日も OG キウイから、報告をしていきたいと思います。はい、この1週間で、また8回利益確定が積み上がっている形になっていて、まあ本当に1日1回ぐらいのペースをこうずっとコンスタントに、続けている印象ですね。
はい、ちょっとなんかオージーの方が強くなったのかなっていうね、お話だったんですけども、
はい、確定損益が合計で、53万8651円という水準まで、はい、動いてきました。うん、で、こちらの戦略なんですけれども、まあ、キウイ円のレートが少し動いてきたことによって、はい、若干その変わって、水準が変わっているとは思いますが、当初この戦略を作った時点の、最大の損失額、ストップロスの、提案水準というのは実は55万円前後ぐらいの、ストップロス金額なんですね。うん、ということは、今後もし、この戦略ストップロス、まあ、いつか必ず上か下には、外れるはずですから、その時のストップロス金額をもうほぼ回収してしまったという水準まで来ていますので、うん、まあ、そういう意味だと、もう本当に狙い通り、期待通りに働いてくれている戦略ということが言えると思います。
なるほど。
まあ、さっき若林さんが、ね、ずっと5ドルが買われてんじゃないかっていう話ありましたけど、まあ、2回サプライズがあったんで、3回目のサプライズも7月4日行われるんじゃないかみたいなのがずっとあったんですよね。ただ今週出てきた議事録なんかで見ると、据え置きも検討されてたという中身が初めてそこが出てきたので、あれっていうところで1回ちょっとこれまでの5ドル買いの調整が入ってるっていうのと、あとはまだね、今日ぐらい、今週頭と今日もそうだったんですけど、実は3年債と10年債で逆イールドにオーストラリアなってるんですね。っていうところもあるので、じゃあこの先どうなのというところの部分も、まあ、あのこれまでの5ドル買いの調整が入ってる理由なのかなという感じはしますね。
姿勢というよりかは迷った末での利上げだったのかなという、
なんかね、それだったらそれ
どっかに言われてやりよった
そうなんです。
会見の時にも何か匂わせとけばいいのに、はい、どちらかというと高波的なことだけで終わったんで、うん、あのあと5ドル買いになってたと思うんですけど、
はい、うん、まあ、あのローさんっていうのはね、それまでの発言を聞いてる限り、あんな高波な感じのあれじゃなかったんですよ。利上げするとも誰も思ってなかったわけだから、まあ、だけど、まあ、相場っていうのはまあ動いてなんぼなんで、上がろうが下がろうが、まあ動くのはいいことだと。はい、
そうですね、まあ、OG の金利が上がると OG キウイに関しては、基本的に上方向に行きやすいという、まあ、性質を持ってます。オーストラリアとニュージーランド、今オーストラリアの方が、どちらかというとまあ利上げに積極的、うん、そしてニュージーランドはまあ利上げよりはむしろ利下げを今後やっていかなければいけないんじゃないかというぐらいに、ちょっと経済状況も、悪化し始めているという状況にありますので、金利の見通しだけで考えると、もしかしたら上に行きやすい状況はまだ、とはいえ続くんじゃないのかなという部分もあります。
ここ4日くらいはさ、スーッとなんかダラダラ下げててさ
そうですね、
なんだかよくわからん相場ですわねこれ。はい、
まあ、金利が中心と考えれば、金利が変わるのはやはり、政策決定会合だから、まあ月に1回見れば十分というのもこの OG キウイの一つの特徴かもしれません。そして日々は、よくわからない動きで上がったり下がったり、それがチャリンチャリンして、
うん、あんまりもうあの相場をずっと画面を見て相場を追うなと、
そういうことなんです。うん、
してられるっていうのもトラリピのね良さのところですからね、は
い、ということで、はい、王子の金利上がる可能性もありますので、まあ売りを仕掛けてらっしゃる方は、しっかりと、どのくらいの損失の可能性があるのかなと、まあ、今のところ、大丈夫ですけれども、いつか、必ず上か下に超えるっていうのはもう上と下両方ダメですよってあるわけですから、はい、まあ、中で動いてる間に改めてリスクの点検だけは常にお願いいたします、
はい、
そして、3つの戦略、はい、王子キウイを代表とするトラリピ向きの通貨ペア、うん、
S 戦略、
はいはい、ドルカナダユーロポンドも合わせて、こちら300万円で運用している場合、うん、また、こちらも合わせて18回1週間で利益確定をして11,034円という形で、こちらもまあ平均すると週に1万弱ぐらい行ってくれているという形になりますから、かなり頼もしい戦略ですよね、この3つ。そして何より今お客様の間で頼もしいということで言われているのはこの評価損が3つ合わせて、
はい、12万7千円、
やはり なんかこう全部が同時にこう損を抱えるっていう局面がこの3つの通貨を出してからまだ一度も経験はないんですね。
うん、あ、それはだから相関関係があんまりないということだよね。
そういうことなんです、う
ん、ちょうど本当真ん中あたりにね今
そうですね、
この通貨ペアもいるので、
はい、という形で、この戦略ほとんど評価損を抱えていない状況ですので、はい、例えばユーロ円の取引で、損を抱えていらっしゃる方も今いると思います、うん、まあ、そういった方、こういった戦略を、まあ、なくしてしまっていいというわけではないでしょうけれども、ロスカットになるよりは、まずは、戦略の整理というところが、先決だと思いますので、S 戦略で、資金が空いていて、はい、そして、ロスカットが少し不安だよという方は、この王子キウイ、ドルカナダ、ユーロポンド、これもまた一つ、戦略を見直す対象になってくると思います、
う
ん、
はい、
そしてそんなユーロ円、結構皆様から今心配の声をいただくんですけれども、うん、西山さんが言うように結局どこまで行くのかというのは止まったところでしか止まらないという言い方になってしまうんですね、うん、はい、これが新高値という状況ですので、はい、心配ならまずとにかく大丈夫だろうじゃなくて、対策を行う、これがまず最優先です、
うん、
こちらの内容、毎週ラジオでも、ご紹介しておりますけれども、
はい、
マネースクエアの、高尾が、はい、紹介しているユーロ円の売りトラリピで上昇に備えるには、この動画を、25分ぐらいの若干長いものではありますが、その分しっかり丁寧に説明していますので、
はい、
不安がある方はぜひマネースクエアの YouTube をチェックしてみてください、
はい、対策動画ということですので、ぜひご覧になってみてください、はい、ということでここまで小暮さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マネースクエア、
あなたもマネースクエアのトラリピで FX CFD 運用を始めてみませんか。特許取得の自動注文トラリピなら、発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山孝四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの口座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら新規口座開設キャンペーンも開催中です。口座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は今すぐトラリピで検索してみてください。その他にもマネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では、運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山孝四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア、金融商品取引業、関東財務局長、金商番号第2797号、当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。 契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。
6月30日金曜日、東京銀座のフェニックスホールで無料投資セミナーを開催します。第1部は朝材でおなじみの井上哲夫さんが聞き手を務めるニューアートホールディングス個人投資家向け説明会。第2部はエコノミストのエミン・イルマズさんが日本企業の業績動向やマーケットの下半期の見通しなどを解説するここでしか聞けないスペシャル講演です。当日ご来場された方先着50名様に商品券500円分を進呈。お申し込みはラジオ日経ウェブサイトから。抽選で100名様をご招待。締め切りは6月23日必着です。
お金と投資をもっと身近に、現役ファンドマネージャー石原潤さんと楽天証券の精鋭アナリストが明日から役立つ投資の肝を分かりやすく解説。聞いたら投資が楽しくなるラジオ、楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューは毎週水曜夕方4時から生放送。
西山孝四郎のマーケットスクエア。
さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。テーマはグローバルサウスの台頭と米への黄昏。
日賀さんがさっきから日本はこんな状況になって情けないという話をずっとされてるんですけど、はい、我々ね浦島太郎になってるのか知らなくて、うん、私はね東南アジアの人間とか中国人とかいろんな人に会って聞いてるともう日本よりも上に行っちゃってるというかね、そういう層が多いんですよ。本当、うん、エリートだとか金持ちってとんでもない金持ちですよ。それもで私さっきねツイッターにツイートしといた南京の写真が出てる。超近代都市ですよ。もうこんな建築日本にあんのかと。日本なんか四角いねどこ見ても同じようなビルが建っとるだけで安不信のね、いやすげえなとこのビル。こんなん見たらみんな日本素通りしてね、今インドと中国行っとるわけ。ファンドマネージャーも本当ですよ。あんなバフェット来たってあれはね一倍割れ本当にやるのかって確認しに来よっただけで、彼らの目が向いてるのはねこの冷戦構造、ロシアウクライナに始まって米中対立の時代にミドルパワーの国って呼んどるんだけど、どこにもつかない独立独歩の、国がすごく上がってくんだってこの冷戦構造の中で。でどっかにべったり依存してる国はダメだと。だから日本はもう外しとるわけですよ。でどこがいいのって聞くとね、向こうのファンドマネージャーとかにまずはインド、もうこれは間違いなく伸びるだろうと。で、あとはね、東南アジアでね、カザフスタン、これは非常に有望で、資源から何からで、インド、ロシアとかもどことも貿易ができるし、すごく良くなるんじゃないかと。まあ、私はスタンの国ちゃんよくわからないんだけど、何々さんってたくさんあるじゃないですか、あの辺に。007に出てくるんですよ、あの舞台はよく。まあ、それはともかくね。で、それで、31ページ。イーロンも、まあ、もう中国とインドですよ、言っとるのは。ね、日本なんか別に来て岸田と会ったって時間の無駄だという話で、んでモディと差しでやって、でフランスも行ってますよね、今テスラ工場作るとか言って。でこのレーダリオもモディに会いに行った。一緒に写真撮ってブログに上げてたけど、何言っとるかって言ったらね、中国と米国の間及び内部の課題により、モディ首相は世界の主要二大国に対する非同盟世界の対応に影響を与えることで、世界秩序の情勢に影響を与えるという独特の立場に置かれていると。もうインドが中立的な立場になって、わーと。んで、アメリカもね、もうこのグローバルサウスの台頭でどうしようもなくなって、バイデンと会ったでしょ、モディと。バイデンなんか変な酋長みたいな格好して会ってるんですよ、モディと。一体この人何考えてんだろうと。モディが割と民族衣装みたいので来たから、なんか鳥の毛のついた、なんか格好して写ってんだけど、 大丈夫かなこの人と。まあそれはともかくとしてですね、32ページ日野さんがさっき言ってたイギリスの黄昏と、まあ米英のアングロサクソン金融の常識で我々取引してきたんだけど、もうだんだんダメになってるなと。でまあこれ GDP 比がね、100% 超えると、イギリスってね、250まで行ってパンクしたんですよ。覇権国から転落したんだけど、あの今日本だけ世界でそんなレベル行ってる。どこも GDP あの 100% 超えると大騒ぎになるんだけどね、債務が。日本だけは200何パーセントやってても平気な顔してね、マイナス金利と金融緩和続けるというのもおかしな話で。で、まあその隣、インドに世界のマネーが殺到、モディ首相はマスクら大物と関係築くと。みんな、14億で世界一の人口なんですよ、中国抜いて。で、人口逆、ピラミッド型ですよ、日本の真逆。あ、ね、生産年齢人口がむちゃくちゃおる。老人が少ない。これは伸びるでしょう。で、そうした中でね、33ページ。アメリカでね、これ奇妙な記事っていうのは出てんだけど、なんか軍隊がね、まあ放送では詳しく言いませんけど、変なことになっとると。で、アメリカでもね、なんか変な動きがあったり、日本の周辺でもちょっとあの、米軍がおかしいらしいですよ。まあ言いませんけど、んで、バイデンはね、再選キャンペーンってやっとんだけど、もうさすがの民主党支持者からも横向かれちゃって、最近。まあ、こいつ担いでても勝てないだろうっていう話になっとる。で、まあ、常識のある人はね、このゲラゲラ喋る屍に近い男が再出馬できるわけがないと思うんで、本人は次トランプと一騎打ちみたいなことになったらいいと思ってなんか手挙げてやってんだけど、まあもうとても無理でしょ、と。いう話なんですよ。で、34ページ。まあ、こっちやこっちで大変なね、操り人形をやってる人が、だんだん戦線がね、やばくなってきて、まあ、ロシアにはもう勝てんでしょうなっていうのは世界的常識なんですよ。アメリカだって言っとるんですよ、そうやって。で、この人、もうたんまり金もらってるから、アメリカのあの国防総省だったっけ、あの金間違えてね、62億ドルも余計に金振り込んどるっつうんですよ。で、賄賂経済ですから、昔から有名な、ロシアもね、ウクライナも。なんか、むちゃくちゃなことになってると。で、まあ、この人はもう、ロサンゼルスに逃がしてもらって、ね、助かれば命が。まあ、アメリカでコメディアンやるんじゃねえの、という話でございますよ。で、その次。これはね、面白い。私の昔よく、昔から紹介してるマーク・ファーバーさんね。まあこの人は加速する資本主義の終焉と現在の金融政策から誰が利益を得るかについて議論するっつって、YouTube で出とるんだけど、まあマーク・ファーバーの最近のあれ2本ほど出とるんだけど、傑作でね、今の、この人歴史家なんですよ。まあファンドマネージャーでもあるんだけど、日本企業ともね、結構取引してて、もう東南アジアの不動産とかでも大儲けしとる。もう大底で買うんですよ。で、まあその天井の途中で売っちゃうんだけどね。まあすごい商売はうまい人で、まあいろいろ言っとるんだけどね、面白いのがこの YouTube の紹介文でね、グルームブームドゥームと、まあこの人のレポートのタイトルなの、停滞上景気好景気破滅と、これの循環だと世の中は。面白い、これ本当に面白いのは、悪名高いね、要するに陰鬱博士が登場みたいなタイトルがついてるわけですよ。自分どこの番組に呼んどいて悪名高いってどういう紹介の仕方なんだと。まあね、非常にユーモア溢れる人で、本人がそれ許容しとるんですから。まあ、どういう内容を言ってるかっていうのはその隣に書いてあるんだけど、まあ非常に面白いことを言ってるんだと。ただこの人ももうグローバルサウスの台頭でね、世界秩序は変わっていくんだということで、36ページ最後はまあダリオのチャートだけど、まあ本当にね、今までベネズエラとかイランと喧嘩売っとったのと違うと、ロシアと中国に喧嘩売っとるっちゅうね、バカなことをやってるわけですよ、バイデン政権っちゅうのは。そらろくなことにならんでしょう、というのがまあ結論ということですね。
今度インドで G20 とかあるんですもんね。モディさんって72歳。
モディさん 72? なんかもっと若く見えるけどね。
しっかりされて
ます。マーク・ファーバー77ですよ、確か。 あ、70いくつだったか間違えてるかもわからないけど、あの人も70で、みんな元気ですよ、今。
若く感じますね。
本当に元気ですね。金持ってるから元気なんですかね。
以上、ここまで FX マーケットスクエアでした。
私、ラジオ日経の番組を聞き逃しました。
ラジオ日経、公式マスコットのラニーです。そんな時は、ラジコのタイムフリー機能です。放送後1週間以内なら、その番組の再生を始めてから24時間以内に、合計3時間分まで聞くことができます。ラジオ日経は全国放送だから、日本中どこでも聞けます。
タイムフリー機能で好きな時間にラジオ日経を楽しめるんですね。
スマホで、パソコンで、ラジコで聞こう。ラジオ日経。
八木ひとみです。かぶりつきマーケット情報局は坂本慎太郎さん、スパローズ大和勝孝さんをはじめ多彩なゲストと一緒にお送りする個別銘柄情報満載の番組です。トークは緩いけど中身はしっかり、一度聞いたら癖になる。毎週金曜夕方4時30分から生放送、よろしく。
マネースクエア、投資戦略。
さて、来週に向けての投資戦略伺っていきます。比嘉さん、どうしましょうか。
はい、まあ、今回に関してはですね、はい、まあ、さっき小暮の方も話してました通り、やっぱ分散って大事なんじゃないっていうところにちょっと着目してみようかなと思ってて、
一番大事ですよそれは。
まあ、この OG キウイ、これもまあ基本的に去年の動きと違って金利で説明できる動きになってるねっていうのが、今年のやっぱり今これまでの年始から見ててもずっと思うところなんですよというところで、なおかつ次ドルカナダ、これもちょっとずっとここのところ下に下がってるわけじゃないですか。つまりアメリカドル売りのカナダドル買いですよね。で、これアメリカなんていうのはちょっとまあ利上げも一旦様子を見ました。で、カナダはサプライズの利上げを行ってきたと。
日野さん、トレンド出ちゃってるじゃん。
そうですよ。うん。でも、こっからまた、じゃあアメリカが今度再開してくるのとかっていう話が、またそのデータ一つ一つで、またそういう風になってくる可能性も十分あるので、まあ、それはそれで、まあ、うちが仕掛けてる戦略、世界戦略でお話してるものっていうのは、まあ、この中のレンジで動いてくれる分には特に問題ないよね。で、すいません、チャート持ってこなかったんですけど、ユーロポンド。これも非常に冷やしなんか見てると、どっちも利上げは続けてる、でもイギリスの方がより利上げの回数必要でしょうっていうところで、まあユーロポンドのチャート的に見ると下に下がってるわけですよ。ユーロ売りのポンド買いになってたと。それが一旦昨日の材料で尽くして一旦止まったっていうことになれば、まあ、この辺で次じゃあまたユーロは7月やるけどその先の9月どうなの、あるいは、イギリスは本当に今回50ベーシスやりましたと、ということはこれ2回分を1回でやって次ちょっと様子見るんじゃないのみたいな、そういう思惑が出てきやすい時間帯になるかなというところであるんだったら、そこら辺がその時々の材料でちょっと上下ブレる程度っていうことになるんだったら、別に今世界戦略通りの仕掛けであれば特にその中でパタパタ動いてくれる分にはいいのかなというふうに思ってるので、ちょっとねこっからの期間時間って少し過渡期になってくるかなというふうに思ってるので、あえてだったらこういう分散しながらですね、ちょっとトラリピを回してみるっていうのを今回はですねご案内したかったなというのと、あとちょっとさっきですね皆さんがいろいろお話ししてるときに、ちょっと来月のですね、はい、スケジュール、
うん、
調べてたんですよ、金融政策の、はい、そうするとまた集中してました。ですね、7月のですね27、この朝ですね、日本時間の7月の27日の朝に、ですね、ごめんなさい、ちょっと待ってくださいよ。確か FOMC なんですよ。それで、その日の夜に ECB なんですよ。で、最後また締めを飾るのが日銀なんですよ。っていうところがですね、なんか今月を思わせるような嫌なあれだなと思いながら。
4月末も。
そうなんですよ。だから、2ヶ月連続こんな組み合わせみたいなのがちょっとですね、さっき調べてて、ちょっと嫌だなと。だから27の午前3時に、 発表が FOMC、まあ、
一気にやっちゃうからいいじゃないですか逆に。
いやでもここでそこで週末をまた迎えるっていうところが
ちょっと、ね、週末のポジションセールと重なるからね。
しかもそれが鳥を飾るのは日銀ですよっていうところが
日銀何もしないって言っとるじゃないですか。
ちょっとね気になるなっていうの
を。いやだからイールドカーブを5年を多少いじくるとか、うん、そんな話でしょ。
いやだからまあ展望レポートがねどう出るかっていうのもちょっと気になるしっていうところですかね、
うん、はい。ということでここまで比嘉さんにお話いただきました。番組そろそろお別れの時間です。ここまでのお相手は
西山幸四郎と
マネースクエア比嘉浩司と
若林理香でした。
さよなら。
この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。